皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月10日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はアメリカの常識です。トヨタのリコール問題、それから金融界でですね、オバマが大々的な規制をしようという話、まあいずれもですね、今のなんか日本人のこの常識から見るとですね、なんか随分すごいなと思われる方も多いんじゃないかと思うんですが、やっぱりだいぶ日本の常識が世界とずれてる部分もあって、あるいはアメリカの常識が世界とずれてる部分もあって、まあこの辺でですね、少し整理してみた方がいいんじゃないかと思うんですけども、ぜひ皆さん日本再生プログラム推進フォーラムの日本再生チャンネルのですね、お気に入りを見ていただきたいんですね。ここにですね、今回のトヨタ事件とか、あるいはその金融関係のいくつかのですね、面白い、ビデオを集めてあります。英語なんですけども、まあちょっと英語ばかりになる方見ていたり、そうでない方はちょっとまあ解説聞いていただきたいんですけどもね、その中に例えばですね、トヨタの社長の英語の今回の記者会見の模様を載せてあります。日本語で最初やってたんですが、なんか最後英語喋るんですね。いや聞いちゃなんないって言ったこの話で、なんか believe me とか言っちゃってですね、信用できるわけないでしょと。だってこんなにね、その事故が起きているのに。あるいはこの中にですね、そのレクサスが暴走しちゃって車とぶつかるところのですね、日本で言えば110番通報の録音も入れてあります。すごいんですね。アクセルが戻らなくなっちゃって、そのままその、暴走しちゃって家族と車乗ってたんですけど、そのままその車に突っ込んじゃう、最後ガッチャンっていうところまでですね、ちゃんと音が入ってんですよね。で、こういうのやっぱりアメリカ人もテレビでちゃんと聞いてるわけですね。で、それで、そうそう、トヨタの車はセーフだっつってんですね。安全だって言っていて、で、ビリーブミーとか言っていて、ビリーブできるわけないじゃないですかね。いや、こういうことが一回でもあると大きな会社のトップですから、もうやっぱ誰も信用してくれなくなりますよね。やっぱりなんて言うんでしょうかね、このトップはやっぱ権力闘争だけやってんでしょうね。これやっぱり日本の会社というのは。現場のことは何にもやっぱりわからないんじゃないんでしょうかね。ですからそういうこの様子がですね、非常によくわかるんですよね。このトヨタのトップのこの記者会見。それからですね、もう少し古いところでですね、昔、その、ソニーの森田明夫さんが、あれですね、カラーの携帯 DVD をアメリカのテレビ番組で紹介するところの、ビデオも載せてあります。まあ、これはね、逆に言うとですね、いいんですよね。やっぱりそのトップが自らですね、自分の製品についてきちんと語っているんですね。で、やっぱり見事な商品だということで、会場から拍手が沸き起こるんですけども、やっぱり何も難しいことはなくて、本当にこの普通の人の精神を持って経営してればいいんですね。嫌なものは嫌だと、困ったことは困ったと、いいことはいいと、すごいものはすごいという普通の精神を持って経営してればですね、何にもこれ問題はないんですよね。しかしなんかこの日本って昔からこの役所でも、それから政治でも政党でもですね、あるいはその大企業でも、なんかこの宮廷貴族の遊びみたいな権力闘争の世界に入っちゃうんですね。仕事なんか関係なくなっちゃう。お客さんなんか全く見えなくなるんですね。その姿が図らずもですね、こうバンと見えてくると、俺はもう何やってんだと。しかもトヨタはものすごく儲けてますよね。自分のことだけ考えて金儲けをやってるとそういう風になるわけで、あまりにもやっぱりこの、なんつうのかな、ゲームのルールを知らなさぎるっていうんでしょうかね。で、それからその、トヨタのことに関しましてですね、このトヨタの記者会見その他を受けてね、これどう思いますかというですね、トヨタディスクロージャーって書いてあるんですけど、トヨタのディスクロージャーに関するアナリストの解説も載っけてあります。まあ、どんなところが問題なのかっていうことをですね、まあ、しっかりと言ってるんですね。やっぱり今言ったようにですね、その安全だと言って何の根拠もないし、安全だと言っちゃったりですね、あるいはその日本語の部分だと思うんですけども、まあ一部の問題だというようなことをですね、コメントの中で言うんですけども、まあ記者の質問に対してですね、一部の問題だと何事だと、オーナーにとってみれば 100% の問題だろうと、まあこういう解説がこう出てくるんですね。ですからやっぱりその日本語と違いまして、ちゃんと言葉に意味を持たせていますから、 きちんと意味あることを喋らないとダメなんですね。何言ってんだかわかんないような、なんかそんな日本語をですね、並べていてもですね、誰も納得しないわけですね。ですから、本当にアメリカで何十年仕事をしてるのか知りませんけどもね、このトップがですね、なんかこんなお粗末な記者会見英語でやったってのはですね、いやー、なんかその日本人もね、その言葉の問題以前にですね、やっぱ経営者ってどういう人でなきゃいけないのかということをですね、少し本気で考えなきゃいけないんじゃないかと私は、これ見ていて思うんですよね。これからその金融のことなんですけどもね、オバマ大統領がですね、その、まあ、金融の規制法案というを出した時の記者会見の様子も、載せてあります。見ていただけますとね、ものすごい毅然としているんですよね。とにかくですね、その金融機関の連中にはですね、公的資金全部返済させるんだと、大きすぎて潰せないなんていうことを言って国民がですね、人質に捉えられることがあってはならないと。で、大きな会社がね、こうたくさんいるのはアンフェアなことだと。まさにその通りなんで、そのことはっきりと言ってますね。それでもうとにかくですね、自己勘定取引なんかさせないと、そもそもですね、金融機関に特権が与えられているのは、それはやっぱりその、これが潰れると困るからなんだと。で、しかしその特権をですね、悪用してですね、ヘッジファンドを作ったり、プライベートエクイ作ってるととんでもない話だと。規制して当たり前だと。非常に説得力のある話ですね。しかもこれオバマですね、まあ、目も見ないで言ってますよね。それ目の前なんかのプロジェクター多少あるのかもしれませんけどもね、明らかに本人が理解して言っているんですよね。なんかこの、一字一句間違えないようにですね、こう喋ってるどっかの国の大臣とはね、全然違うんですよね。だからこれ、記者会見を聞いた人は、ああ、そうだなと、これ本気で思うと思いますよね。やっぱりこの、なんて言うんでしょうかね、この政治をするにしてもですね、企業をこの運営するにしても、常識ってものがあるんですよね。やっぱり、本来あるべき姿からずれてれば常識からずれるわけで、それをね、ストレートにこう言えばいいと思うんですよね。ですから、これ、オバマのこの演説は名演説だと思いますよ。で、隣にちゃんと、あれがいて、ボルカーがいるわけね。ボルカーの方が背高いんですよね。この1回目のこの演説ですね、ボルカーの方が背が高くて、で、私がちゃんと見守ってますよと、そんな感じでやってますもんね。だからもう、なんて言うんでしょうか、もうウォール街はもうこれ解体じゃないですか、国民の敵っていう感じですね。あるいはですね、その、これは議会に呼ばれた時ですね、ロイド・ブランクファインというゴールドマンの CEO がいますね。これが公聴会で呼ばれた時の様子もですね、ビデオで載っけてあります。まあよく喋るんですよ、この頭がね、剥げ上がった親父なんですけどもね、一生懸命自己弁護するんですよね。で、要するになんで AIG にですね、あんな、金を貸していたんだと。AIG とですね、その、不適切な、ね、取引関係があったんじゃないかというようなことをこう問い詰められるんですがね。まあ、これ聞いてもらうとわかりますけども、問い詰める議員の方も、それからこの CEO の方も、取引の仕組みについてはかなり詳しく知っていますよね。だからその、要するに専門用語でのやり取りが丁々発止でですね、まさにこの卓球みたいですね、ポンポンポンポンってやり取りしてますから、聞いてても実によくわかるんですね。あ、こういう問題については、こう考えてこうやってたんだと。例えばリスクに対する考え方もなんでですね、2004年の、規制緩和以降ですね、リスク急に増やしたんだって話を議員がするとですね、まあこの CEO がですね、いや、それは名目上のリスクが増えてんだけど、要するにその、なんていうかな、換算したリスクでウェイトをつけた、その、エクスポージャー増えてないんだとかね。まあ、こう、いろいろ言うわけですね。で、そういうのをこう聞いてるとですね、一体何をこの CEO がやってるのか、やってきたのか、ゴールドもやってきたのかって、だんだんこう聞いてるとわかりますよね。なんでこういう話を日本はできないのかといつも思うんですよ。その、具体的なことをですね、まあ、トップがちゃんと理解して喋ると。で、ね、なんかすごく当たり前のことだと思うんですけども、要するになんか、日本って特に文化系のトップなんかそうなんですけども、細かいディテールなんか気にしないんですね。例えばその、磁石の北が北を指すか、磁石がですね、北を指すか南を指すか東を指すか、あんなことどうでもよくて、そんなことは技術的な問題だと。そんなような感じがあるんですよね。だから、なんか喋ってる時に、一体この人何喋ってんだろうなと思うことって結構ありますよね。なんか本当にその、自分たちで談合すればですね、お日様は西から昇るみたいなこと平気で言うようなことありますもんね。しかしやっぱこのアメリカのこのトップの発言聞いてるとやっぱきっちりとこう言ってます。だからそれだけ厳しいわけですよね。ですからやっぱり日本もですね、何も難しいことなくて、中小企業、零細企業のトップならちゃんと自分で語れるじゃないですか。 何もですね、日本はみんなトップがダメなわけじゃなくて、中小零細企業の人だとか、トップだとかですね、あるいはその現場に詳しいトップであれば、全部自分で喋りますよね。すごく当たり前のことなんで、やっぱりこれ当たり前の人がですね、ちゃんと組織を運営するようにこれがなっていかないとダメなんじゃないかと思うんですね。あるいはそのゴールドマンのですね、CEO がですね、8億円のボーナスもらったんですよ。このことに対して侃侃に怒ってるテレビ番組なんかも収録してありますがね、もうなんかロイド・ブランクハインは完全にもう悪人なんですね。もうこのとんでもないスキャンダル野郎って感じでですね、今回が初めじゃないんだと。今までね、こんなこともやったという話がね、延々とこうね、5分か10分ぐらいの電話、テレビの中で出てきますよね。やっぱりこう、911テロの時もそうだったんですけども、庶民はやっぱりちゃんとわかってんですね。変なもの変だと、おかしいものおかしいと、ちゃんとわかっていて、しかし、それをマスコミがあるとこまではね、こう言わせない部分があるんですよ。庶民の声をね。しかし、それはやっぱり権力闘争で言わせないだけであって、権力闘争に敗れると、全部それ一気に出てくるんですね。だからその出てきた時のですね、まあ、たまりにたまった怒りが吹き出した時の凄さっていうのはね、これは本当にものすごいものがありますよ。ですからこのテレビ番組見てたってですね、いや、日本だとですね、なんかね、たけしじゃないわ、なんだっけ、ミノモンタでしたっけ、ミノモンタなんかがですね、なんか怪しげにこのね、言うんだけど、あんな怪しげに言うんじゃなくて、事実を並べて、おかしい、これはおかしい、こんなこともある、あんなこともあるって言えばですね、みんなわかりますから、ちゃんとこんな風に物を言えばいいと思うんですよね。ですからこのゴールドマンなんかに対するいかにもですね、大変なものがあると思いますよ。私も昔ソロモンという会社に勤めていて、ソロモンがその国際で不正入札やったことなんですね。それでもうとにかくね、お取り潰し寸前まで行ったんですよ。すごいですよ、アメリカの世論っていうのは、一回ですね、手のひら返してあいつら悪党だと思ったらね、徹底的に来ますからね。あの時はちょうどウォーレン・バフェットが筆頭株主だったんで、彼が暫定会長ということになってね、あれ救ってくれたからなんとかなったもんですね。いや、そらゴールドマンなんかもう誰もこれ助けに来ないでしょ。到底このロイド・ブランクハインには守りきれないですよ、ゴールドマンね。もうここまでこう来ちゃうと。しかも今度ギリシャの問題も出てきたでしょ。ドイツもすごいんですよ。ドイツはいつもですね、ドイツとイギリスがですね、金融界のすっぱ抜けの記事よく出すんですね。特にドイツのシュピーゲルっていう雑誌は前からすごいんですよ。今回もそうですね。クロスカレンシースワップっていうやつがあるんですね。デリバティブズでは非常に一般的なもんですけども、クロスカレンシースワップ使って、その債務をですね、ないことしちゃったんで、それはバレちゃったわけですよ。それはゴールドマンはですね、要するにギリシャの飛ばしにまで加担してるかって話ですからね。で、そのトップが8億円給料もらってさ、ね、これはもうね、絶対お取り潰し者になるわけですよね。もうだから金融界が、これそんなことはありえないとか、常識外だとか言ったって全くそれ関係ないですよね。全然違う力学でこういう時は、アメリカの政治や企業って動くんですね。それからあるいはお気に入りの中にですね、AIG のトップが呼ばれてるそのビデオがあるんですよ。これも傑作なんですよ。そのね、多額のボーナスをもらったやつの名前を出せと。公表しろと、その議員から問い詰められるんですね。そうするとですね、いや、それはね、言われる方はね、命の危険すら感じてるぐらいなんだからと、子供がどうのこうのとか言ってね、議会でね、慌てふためく様子がこうありますよね。やっぱりね、これぐらいね、別に難しくないと思うんですね。日本人だってできるはずなんですよね。机を叩いてね、どっかのですね、インチキ検事みたいにですね、机を叩いて、ハケハケハケとか言ってね、そんなバカなことしてんじゃなくてね、もう少しね、相手のゲームのルールをちゃんと理解して、何を考えてどうやってるのかしっかり理解して、それで、ね、一つ一つきっちり質問をしてですね、言質を取っていけば、何にも難しいことはないんですよね。ですから、本当にこの AIG の問題だってですね、その報酬に関してはね、細かい規定があるんだというわけです。規定全部ね、出されるわけですよ。出させて、で、具体的にこう指摘するわけね。こうすれば払わないでいいじゃないかと。そうすれば全部こういう問題はですね、解決するんですね。払わないで済ますことできるわけですよね。で、そういうふうなことをどんどんやっていくと、もうね、アメリカ人のトップでも震え上がってくるんですよね。で、最後はその子供の命がとかなんか言い出すわけですよね。いや、だからこういうのが要するに全部ね、こうテレビでこう出てくるわけでしょ。やっぱすごいですよね。それからロンポールの、ビデオも載っけてあります。この人前から大統領候補やってて、まあ、マーシャルロー、戒厳令が敷かれますよって話で、まあ、これはそうでしょう。ロンポールの言ってることに異論差し挟む人いないんじゃないかな。まあ、正論をしっかり言う人ですね。まあ、この人は保守派だけどもね、 でもまあとにかくこれから社会、アメリカの社会は大変な混乱になるだろうという話もね、非常によくわかると思いますね。しかし一方ね、アメリカもね、とぼけた時はすごくとぼけるんですね。例えばその中にですね、1948年のキャピタリズムという、ビデオとか、あるいはそのですね、女性に対してどう接すればいいかなんていうビデオとかね、載っけてありますよ。まあそれ皆さん見てくださいな。もうびっくりたまげちゃうね。その、冷戦の時代ですね、資本主義と社会主義の対決があったと。社会主義者、共産主義者ってこんなね、ひどい奴らなんだと。あるいは資本主義ってこんなにいいんだなっていうことをね、庶民にわかるようにね、これはビデオ作ってたね。それからね、その女性の扱いなんてこんなの、ね、女性見たらね、簡単に怒るんじゃないの？それから、パーフェクトハウスワイフなんてビデオもあるんだ。これ政府が作ったビデオですよ。完璧な主婦というね、専業主婦と。まあ、例えば、ね、女性はね、知識をある程度詰め込むと大混乱になるから、女性に知識を与えない方がいいとか、家庭の主婦はですね、旦那さんより2時間早く起きてしっかり化粧してですね、で、帰る時もですね、しっかり身支度整えて待ってろと。で、旦那が朝、ね、朝帰りしてもですね、決して問い詰めてはいけないと。で、そんなことをね、堂々とこれ50年ぐらい前は、アメリカ政府がですよ、アメリカの国民を教育していたんですね。ですからね、この国もね、とぼけてるとこは実にこうとぼけてるんですよね。で、こういうなんかですね、先導にも乗りやすいのはアメリカ人なんです。しかし先導には乗るんだけども、最後のところはなんか不思議な常識が働くのはこの国なんですよね。不思議な常識が働いてもうと思うんですね。例えば、その中に、またビデオの中にですね、戦争中のドナルド・ダックのビデオもありますよ。ドナルド・ダックがヒトラーに、ね、ナチスに入ったっていう設定のものもありますね。なんかすごいですよ。やっぱドナルド・ダックもちゃんと戦争に協力してるんですね。非常に面白いものもありますけどもね。まあ日本なんかこう比較してみたときですね。まあやっぱりその、とにかく説明をするコミュニケーションということがですね、あまりにもやっぱり日本のリーダーにはなさすぎるんじゃないでしょうかね。小沢氏みたいなことはありえないと思いますよ。日本だけじゃないと思いますよ。まあ中国は別でしょうけどね。中国、ロシアは別でしょうけども、それ以外の国では、小沢氏みたいなことをやって、何にもないでですね、まあ、ね、国家のトップだと言い続けるってことはほとんど不可能だと思うんですよね。やっぱり何かですね、もう少しその、日本もそのちゃんと説明をして、しっかりね、聞くところは聞くとやらないとダメですよね。で、なんつうのかな、その、やっぱり、権力闘争というものが先に頭に来るんですよね。真実の追求ではなくて権力闘争なんですよね。新聞なんか完全そうでしょう。ねえ、アメリカはもちろん権力闘争なんですよ。しかしやっぱりね、その最低線のところで真実を問いかけるっていうことの凄さは、まだイギリスやアメリカのメディアはね、まだ日本よりはまだ持ってる方なんです、あれでもね。だからやっぱりこう見てるとですね、ほう、なるほどと思うことがね、非常にこう多々ありますね。これとか日本も少し勉強しなきゃいけませんね。しかし同時にね、あのアメリカでもですね、まあ本当にその変な洗脳をやったって、それは通用しないってことなんですよ。日本もだからそうだってことなんですね。日本人にはですね、日本に金を置いとくと損するからといってみんな外に金出させて、みんな損かけといて、で、日本のね、いい会社をですね、みんな株買っちゃったでしょ？外人どもはだから日本がいいと思うから日本人を追い出して日本の株買ったんだね。こういうことを平気でこのプロパガンダでこの15年ぐらいやってきたわけですね。で、これそのうち全部蓋開きますよ。小沢がいなくなればですね、これ完全に蓋開きますよ。もう要するに、なんていうのかな、アメリカ、イギリスは誰も日本人をコントロールできなくなりますからね。だからそうなってくればですね、要するに、まあ日本人もわかると思うんですね。やっぱりこう、なんていうのかな、異様な時代っていうのはやっぱ雰囲気でわかりますよね。ですからこの、ディズニーがナチスやってる時のこともそうだし、あるいはこの各国の戦争中のね、いろんなその出来事、あるいはその混乱、取り付けなんかの出来事もこの、ビデオで残ってるから見ていただきたいと思うんですが、異様な雰囲気ってやっぱりね、こう見てるとわかると思うんですね。やっぱり我々はですね、本当にこれからシナリオなき時代を生きるわけですから、異様であるかまともであるかのね、この物を見る目をですね、ちゃんと養うべきだと思うんですよ。その、誰かに解説されなくてもですね、これはおかしいとか、ああ、これはまともだと、この見る目をどうしても身につけないと、これから本当に大変だと思うんですよね。ですから、やっぱ、後から振り返ってじゃ遅いんで、やっぱりこう、見た瞬間に、 このイメージとしていいか悪いかっていうことはやっぱちゃんと分かっている。そのためにはですね、いい部分も悪い部分も、やっぱよく我々は勉強しなきゃいけないと思いますよね。明日は我が身だと思って、今日の自分のことだと思って、今までの歴史をですね、よく勉強することが非常に重要だと思いますね。私やっぱりこの YouTube のビデオって、これは本当にすごい勉強の種だと思うんですよね。非常に量が多くて、まだまだ追加していきますけどもね、ぜひ皆さん本当によく見てほしいと思うんです。時代の雰囲気っていうもの。ねえ、それからいろんな人たちが何をやってここまで生きてきたのかっていうこと。それを知るだけでもですね、これからすごく大きなですね、生きる糧になるんじゃないかな。まあ、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、アメリカの常識ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。